最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年7月19日日曜日、皆さんいかがお過ごしですか？ところで、7月19日は女性大臣の日なんだそうです。1960年のこの日、日本で初めての女性大臣、中山政さんが厚生大臣に就任した日なんですね。今でこそ女性が活躍する場面は増えてきましたが、当時は本当に画期的なことだったと思います。多様な視点が社会を豊かにしていく、その第一歩とも言える日かもしれませんね。さて、今日のポッドキャストでは、まず週末のお天気や気になる経済のニュース、そして長年の課題だったリニア新幹線の話題を見ていきます。後半は私たちの生活に欠かせない iPhone の価格改定について、複数の記事から多角的に深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは今日と明日の天気に関するニュースです。特に北日本にお住まいの方、旅行を計画している方は注意が必要なようです。ヤフーニュースによると、19日日曜と20日月曜の海の日は、北日本では大雨に警戒が必要とのことです。これは前線を伴った低気圧が北海道付近を通過して、そこに湿った空気が流れ込むのが原因だそうです。雨雲が発達しやすい状況になるんですね。北海道や東北北部では断続的に雨が降り、雷雨を伴って激しく降るところもあるでしょう。19日の18時までに予想される24時間降水量は、多いところで北海道の日本海側南部や太平洋側西部で150ミリ、東北地方でも80ミリに達する見込みです。これはかなりの量ですよね。低い土地の浸水や川の増水、土砂災害には十分に注意してください。一方、東日本から西日本、沖縄にかけては晴れ間が出るようですが、こちらも油断はできません。気温の上昇と湿った空気の影響で、午後は大気の状態が不安定になり、急な大雨や雷雨の可能性があります。いわゆるゲリラ雷雨ですね。特に九州や関東甲信では雷雨の発生確率が高くなっているようです。連休で山や川へレジャーに出かける方も多いと思いますが、天気の急変にはくれぐれも気をつけて、最新の気象情報を確認するようにしてくださいね。そして各地で気温が35度以上の猛暑日になるところも多いそうなので、熱中症対策も忘れないようにしましょう。
続いては、世界の経済に大きな影響を与える原油価格のニュースです。こちらもヤフーニュースからですが、アメリカとイランの間で軍事的な緊張が高まり、原油価格が大幅に上昇しているという記事です。記事によると、17日の原油先物価格が大きく反発しました。具体的には、アメリカの代表的な原油指標である WTI 先物の8月現が、3.54ドル、率にして 4.5% も上昇して、1バレル 82.49 ドルで取引を終えました。ヨーロッパの北海ブレント先物も 4.6% 高の 88.1 ドルとなっています。週間で見るとどちらも 15% を超える値上がりだそうで、これはかなり急激な動きです。この背景にはアメリカとイランによる攻撃の応酬が続いていることがあります。これにより世界の原油輸送の大動脈であるホルムズ海峡の航行に懸念が広がっているんです。ホルムズ海峡は中東の産油国から世界中に石油を運ぶタンカーが通る非常に重要な場所です。ここが不安定になると原油の供給が滞るんじゃないかという不安から価格が上がってしまうんですね。実際にこの海峡を通る船の量は過去10日間で大きく落ち込んでいるそうです。さらに記事では専門家の見方も紹介されています。
カタリストエナジーインフラストラクチャーファンドのポートフォリオマネージャーサイモン・ラック氏は、原油そのものよりもガソリンやディーゼル油といった石油製品の方が供給逼迫が深刻だと指摘しています。これはロシアがウクライナからの攻撃を受けてディーゼル油の輸出を禁止したことなども影響しているようです。原油価格の上昇は私たちの生活にも直接影響してきます。ガソリン代はもちろん、電気代や石油を原料とするプラスチック製品などあらゆるもののコストが上がる可能性がありますから、今後の動向を注意深く見ていく必要がありそうですね。
次は国内の大きなプロジェクトに関するニュースです。長年静岡県との間で調整が難航していたリニア中央新幹線ですが、大きな進展がありました。 JR 東海と静岡県が着工の前提となる自然環境保全協定を締結したというニュースです。リニアの静岡工区をめぐっては、工事による大井川の水の量が減ってしまうことや南アルプスの貴重な生態系への影響を懸念する声が強く、特に川勝平太前知事の時代は大井川の水一滴も譲らないという姿勢で JR 東海との議論が平行線をたどっていました。これにより JR 東海は当初目指していた2027年の開業を断念せざるを得ない状況でした。しかし今年就任した鈴木康友知事が環境保全と計画推進の両立を掲げ対話を重ねた結果、今回の協定締結に至りました。この協定には JR 東海が実施する具体的な環境保全措置が明記されているほか、万一工事中に予期せぬ事態が起きた場合には工事を中断するという住民の不安に配慮した項目も盛り込まれています。これは大きなポイントですよね。締結式で鈴木知事は、これからが本番、住民の不安や懸念の払拭に努めていきたいと述べ、 JR 東海の丹羽社長も一日でも早く工事に着手できるよう準備を進めたいと語ったそうです。また協定と合わせて東海道新幹線を活用した地域の産業や観光を盛り上げるための基本合意書も結ばれました。リニアの建設と地域の活性化をセットで進めていこうという姿勢が見えますね。長年の懸案だった静岡工区の着工に向けて、ついに本格的に動き出すことになります。ただ、これから実際に工事が始まった後、協定で約束された環境保全が本当に守られるのか、モニタリングの体制が重要になってきます。今後の JR 東海の取り組みが引き続き注目されますね。
さて、ここまでは社会や経済の大きな動きを見てきましたが、ここからは私たちの暮らしにより身近なテクノロジーの話題、特に iPhone に関するニュースをまとめて深掘りしていきましょう。実は先日、大きな価格改定があったんです。7月18日、Apple は日本国内で販売している iPhone、Apple Watch、AirPods の価格を一斉に引き上げました。事前の告知はなく、オンラインストアの価格がいつの間にか変わっている、いわゆるサイレント値上げでした。これが本当に大きなインパクトでして、例えば売れ筋の iPhone17 は、これまでの129,800円から142,800円へと13,000円も上がりました。そして最上位モデルの iPhone17 Pro Max は194,800円から214,800円へと20,000円の上昇。ついに200,000円の大台を軽々と超えてしまいました。さらにショックなのが、これまで唯一100,000円未満で買える現行モデルだったエントリーモデルの iPhone17e も99,800円から107,800円となり100,000円を超えてしまったんです。これで現行モデルの iPhone は全て100,000円以上ということになります。いやー、スマホに100,000円以上出すのが当たり前の時代になってしまいましたね。ではなぜこんなに高くなったのでしょうか。実はこの値上げ、日本だけで行われているんです。アメリカなど海外のアップルストアでは価格は据え置かれています。その理由として複数の記事が指摘しているのが、ズバリ円安です。為替レートの変動を価格に反映したということなんですね。
ある記事の解説が非常に分かりやすかったのですが、 iPhone17 の米国価格は799ドルのまま変わっていません。これを日本の税抜き価格から逆算すると、値上げ前の12万9800円というのはだいたい1ドル148円くらいのレートで設定された価格でした。それが今回の新価格14万2800円だと1ドル約162円のレートになるんです。最近の為替相場が1ドル160円台前半で推移していることを考えると、ほぼ現在のレートに合わせた形ですね。つまり iPhone という製品そのものが値上がりしたわけではなく、円の価値が下がった分日本での販売価格が上がったというのが今回の値上げの真相のようです。しかしここで安心はできません。実は本当の値上げはこれから来るかもしれないという怖い話もあるんです。というのも、アップルは6月に Mac や iPad を値上げしたんですが、これは AI 需要によるメモリチップなどの半導体価格の高騰が理由で、世界中で一斉に行われたものでした。つまりドル建ての価格そのものが上がったんですね。今回の iPhone の値上げはこの半導体価格の高騰分はまだ反映されていないんです。そして専門家の間では、今年9月に発表されるとみられる次のモデル iPhone18 シリーズでは、このパーツ価格の高騰分が上乗せされ、米国での価格が200ドルから300ドル引き上げられるのではないかという観測が出ています。もし仮に300ドル値上げされたとして、それを今の円安のレートで日本円に換算すると、消費税も込みで考えると今の価格からさらに5万円以上高くなる計算になります。ちょっと想像したくない金額ですよね。
今回の値上げで新品の iPhone はますます高値の花になっていくかもしれません。そうなると当然中古の需要が急増するのではないかという見方も出てきます。最新機種にこだわらなければ、少し前のモデルでも性能は十分ですし、それを中古で安く手に入れたいという人が増えるのは自然な流れですよね。皆さんはどう考えますか？高くても最新モデルを買いますか？それとも今のスマホを長く使ったり、中古市場を探してみたりしますか？いろいろな選択肢を考える必要がありそうですね。秋には折りたたみ式の iPhone フォルドが出るなんて噂もありますが、一体いくらになるのか、今から戦々恐々です。
今日のポッドキャストはここまでです。北日本の大雨に関する注意喚起から、原油価格やリニア新幹線の大きな動き、そして私たちの生活に直結する iPhone の値上げの背景まで幅広くお届けしました。特に iPhone の値上げは、円安と世界的な部品価格の高騰という2つの大きな波が来ていることが分かりましたね。お財布と相談しながら賢い買い物を考えたいところです。次回の更新もお楽しみに。アルカでした。バイバイ。